ちょっと今の僕の悩みっていうのはですね、ちょっと今、ちょっとメールをなんかいろいろやり取りしている女の子がいるんですけども、
はい、
でもなかなかですね、どういう、結構、あんま特に書くべき、なんか面白い事柄とかがないわけですよ、日常で。
はい、
でもメールのやり取りはしたいんですよ。
あ、はい、
で、そういう時に、ネタがないわけじゃないですか。
そうですね、
それなのにあんまりにもつまんないようなことをなんか、今、さっきなんか、何々テレビ見て面白かったよみたいなことを言っても、書いても多分うざたがれるんじゃないかなみたいなことを思ったりして、なかなか送れないわけですよ。だそういう時とかに、何をネタに書い、はい、正教授。はい。正教授なんか、
はい。はい、まあ、そういう時はですね、まあ、例えば主にその、まあ、3つあるんですけれども。
3つですか
?3 つですね。
ああ。
今、主に、
3つ、はい。
まず1つ、タイム。まあ、時ですね。
タイム。
い
きなりタイム出ましたけど、なんすか、三つの T みたいなことですか、
はい、三つ、いや、
ぐたぐたやないですか、指定教授。なんや、そんな。なんもちろんちゃんとはっきり言うてやん、教授んな。
それさんまさんなんだ。
ほん、あ、指定教授はどうぞ。
経済指定教授。
あ、経済指定教授。
はい、ですね、二人でチーズバーガーを食べることによって、で、カップルが付き合う可能性が3倍に上がるんですね。
3倍そんなん。まあ、そう言ったらお前、マクドナルドに来てる人もみんなカップル、もうできまくって弱いじゃないですか。
そうですね。実際にマクドナルドですとか、あと、ロッテリアなどの、ハンバーガーショップ等で、そういうところがきっかけだったというような報告でたくさんあるんですね。はい。はい、
なんでその気持ち悪い喋り方してるんですか。
いやそんなことないよ。
いや生まれつきなんですかね。
ちょっと舌が長いですからね。
オカマっぽいステイ教授さんの方は。
あのね、やっぱり教育っていうのが大事なんだけどもね。そういう時に、何をしたらいいのかっていうと、恥ずかしい。もうね。なんだけど、やっぱね、こういう時ってね、うん、何の話をするのか、やっぱりね、映画の話が一番だと思う。
映画の話ですか、うん、例えば、なんですかね、今で言うと。
やっぱりね、海猿かな。
なんでですか、海猿。
やっぱかっこいいじゃない。
いや
ー、ドキダ君がね。
軍事評論家のステイ教授。
ですね、非常に危険です。
ああ、い
やいや、何と言って
もないんかい、それだけなんかい。軍事評論が、お、あっさいな、引き出しが。
なんだよ、もう
1面
何なんだよ、もう
10ミリぐらいしかなかった今、引き出しが。
死ねよ、
死ねよ言われたぞ、教授。
何なんだよ、これはよ。
じゃあ最後に、ネジ工場のステーキ教授。はい、はい、
それもう伝わりないでしょ。
チン、はい、
あのね、人間ね、どんな時もね、ご飯を食べるでしょ。で、ご飯を食べる時に、そのご飯に塩と胡椒を振りかけると、記憶力がアップするって。
あ
ー。そういうのが出てるんですよ。
はいはいはい。ほんまでっか。
まあまあまあ、ちょっとそれはね、置いといてほしいんですけども。
ということで、タイトルコール行きましょう。せーの、週刊戦うゴールド。
何がしたかったんですか、これは。
どうも、集合。いやーね、最近このノープラン劇場もですね、なんか、もう動に行ってますね。なんかもはやなんか様式日みたいなのも感じますけどもね。
嫌ですよ、こんなのが伝統になったら。
あ、いや、毎週台本がね、全くね、ない形でね。
はい。
割と、なんていうの、芸がない人が台本なしでやるとこういう風になるっていうことを、そういう惨状をね、皆様に毎週見せてですね、ちゃんと台本作んなきゃダメだよって大切さを分からせるっていう、そういう番組になっておりますからね。どうも、モーハン3を買って、青いクマさんを倒しまくってます。アコニーでございます。
あら、買っちゃいましたか。
買っちゃいましたね。はいはい、まあやってるんですけどもね。
ねえ、まあ、ものすごい行列できたって話ですね。
はいはい。まあ、うちの地元のね、ゲーム屋さんもですね、まあ、すごいちっちゃなゲーム屋さんなんですけどね。
はい、
なんか、限定105本出すっつってね。
105本
こんなところで105本も売れねえだろみたいなことをね、思ってた
んです
ね。
なんで5本だけちょっと分かってくるでしょうね。
消費税分じゃないですか。 ちょっと、ポンって上乗せしてね。で、それやって、ね、売れねえだろうと思ったらですね、はい、まさかのはね、開店1時間に全部売り切れっていうね、すげえな、モンハンっていう ね、なんかそれ的なことあったみたいなんですけど ね、もう
周りとかみんなもう勝ってもうすぐプレイしてますからね。
うん。誰例えば。
いや、まあ、いや、まあ、
その今いないでしょ、今、いない架空の友達を思わないの。今、出ちゃいないでしょ。
架空じゃないけど、多分、
フルネームで言ってみて。
ワックスで。太陽爆発さんとか。
誰
ほら知らない
じゃん。太陽爆発って誰よ。だってそんな日本人いるの。親どういう気持ちでつけたの。
ペンネーム、ペンネームだよ。ラジオネームだよ。
ラジオネーム太陽爆発。本名は。
本名知らねえよ。知るか。
趣味は。
趣味、趣味はあれだよ、ゲームとかだよ。
あ、一番好きな食べ物は。
おはぎじゃねえの。
あ、おはぎ。あ、いいね、おはぎ。
ね、
ということでね。
だからね、言いたくなかったんだよな。
いや、だって、己から戻って言ってきたことじゃないですか。ねえ。そんな、また、ダルダルのシャツを着て、ね、首がダルダルなんだよ、それ。
いいじゃん。
寝巻きのまんまじゃないですか、そんなの。
寝巻きではないです
。ちょっとおしゃれしてきてくださいよ。先週のほら、可能性を秘めた天才っていう、トレーナー来てくればいいじゃない。
あれは選択中ですよ。
ねえ、選択中か。というね、先々週ですね、なんか俺、ルッキング4っていう映画の話をしたじゃないですか。
おー、はい。
高田真理子主演の、
はい。
ですね。そうでしたね。俺が中学生時代、大の高田真理子好き、はい、B 名詞だった時代ですね。
初耳でしたけど。
合言葉は B って言ったら時代ですね、僕のね。あれや、の話したじゃないですか。B、で、高田真理子の父親役が、はい、津川雅彦だったっていう、ね。さりあらずじゃ高田真理子だろーっておなじみのね。あ、先週よりちょっと上手くなってんね、俺ね。
どんな高橋克典ですか。
っていうなんかね、そういうのがあったわけなんですけどもね。でもね、でね、その映画ね、
はい、
先週話したこときっかけに、結構思い出してみて、
はい、
主演が高田真理子で、その映画のストーリーっていうのが、高田真理子がバンドやってんのね。バンドのボーカルなわけよ、はい。で、結構好き勝手やってるわけなんだけども、突然、その高田真理子のお母さんっていうのが、癌にかかっちゃって、うん、もう嫁行くばくもないってことになった
ね。
で、高田真理子の、両親っていうのは、すごいずっと前に離婚してるんだけど、最後に死ぬ前にお母さんに、お父さんに会わせてあげようっていうことで、お父さんを探すわけよ。
はい、
で、高田真理子のお父さんっていうのはものすごい自由人で、なんかまともな職にもつかず、なんかいろんなことをなんか例えばなんか埋蔵金、なんか見つけに行ったりとか、
はい、
そういうふうなんか気ままなおっさんなわけよ。
そうですか。
それが津川雅彦なわけね。
ああ、はいはい。
埋蔵金を見つけに行くぞ、秀忠っていう、そういう感じでね。埋めたのおめえじゃねえかっていうね。いや、おめえが埋めたんじゃねえかっていうね、そういう感じなんですけども、それを見つけに行くんですけども、その旅の途中に、その父親が作った隠し子っていうのが出てくるわけね。
はい。
で、男なんだけど、
はい、
つまり、高田真理子の弟に当たる人がいて、途中でそれに出会って、で、二人で、弟と、その高田真理子の二人で、その津川雅彦を探すっていう、ちょっとロードムービーになるわけよ。なんで、なんだけど、その時にその高田真理子の弟役やってた人っていうのが、
うん、
なんか、中学生の俺から見ても、なんかすっげえ地味な人で、なんかオタクっぽいあんちゃんなわけ。
はい、
だから俺、子供心に、この人、まともな映画とか、ドラマとか出ること一生ねえんだろうな、こんな鼻ないやつじゃ、っていうふうに思って、すっげえバカにして、はい、なんかどっかの衝撃弾で一生くしゃってていくんだろうな、みたいなこと思ってるわけ。
ひどいよ。
で、
はい、
あの人、今何やってんだろうな、みたいなことね、ちょっと思ったわけよ。うん、で、ヤフーでちょっと検索してみたよね、そのルッキングフォーのキャストしてみて、はい、で、高田真理子の弟役の、
うん、
配役にあった名前っていうのが、
うん、
大森奈緒って書いてあった
の。大森奈緒。
大森奈緒って思って。うん。
竹
地さんですよ。
はぁ。
竹地さんじゃ今全然福山じゃないけど。
竹地さん。
そうそうそう。
竹地先生。
そうそう。その竹地先生の役の大森奈緒だったんですよ。って思って。あれ、大森奈緒だったのって思って。ね、もう今ね、もう人気沸騰中のね、そのね、いろんなもうドラマとか映画に出ずっぱりでね。
ナレーションとかも出てますよね。
出てるし、その、まあ、龍馬店の竹地さんね。
ベック。
そう、ベックにも出てれば。
いや、わかんないです。
わかんない。今、俺も大滝ちゃん乗ったけど、出れたかなみたいな。ベック見てねえし、俺、つって。で、あと、やっぱ俺の すごい好きなハゲタカって、
ハゲタカ。
ね、ドラマの主演だったりするんですよ、大森奈緒。で、大森奈緒だったのか、高田真理子の弟と思って。
ホライゾン。
ん？
ホライゾンだ。
違う、
ちゃんとした情報を伝えたから、パソコンだからそれ
知らない。なんか、思い出したかのようにポツポツ言うんだよね。ホライズン、なんだっけ、ホライズンじゃなくてなんだっけ。グダったよ、今。大田プチャの中途半端な情報のせいで。うわーっていう感じじゃん。まあいいっすよ、いいっすよ、はい。いつものことだから。ね、あってたわけなんですけどね。そうそう、小田真理子と、すげえな、大森奈緒と津川雅彦を、従えて主演でやってたっていう。
だからまあ今ほどのランクじゃなかったんでしょうね、その二人はまだ。
うん。いや、でも津川雅彦はもう当時からもうものすごい
売れっ子。まあ津川さんはね、
売れっ子てかもう、名優みたいな感じだったんだけど。
まだ髭は生えてないですよね、その頃の津川さんって。
あー、かもしんない。だ割と、そう。なんか変、なんかね、津川雅彦、そう。あの威厳のある状態じゃない時の津川雅彦ね。まだ大和の会長になる前。うん。あの、秀忠とかと、出会う前だよね。
ね、うん、あれ、大和ってね、デスラ支持なんですってね。
すいません。あ、多分その津川雅彦のモノマネで、ギッタロン大和が危ないっていう、ね、あの、セリフがあるじゃない、はい、で、そっから大和ってなって、あ、そういえば宇宙戦艦大和やってるな、みたいなことになって、はい、そっから話出たんだろうけど、その流れ、みんなわかんねえから。俺だから、なんか、なぜ大和の話し出したかわかるけど、リスナーのみんなお前の頭の回転についていけねえから、それね。それは、自重しような。
はい。
なんですけどね。で、なんかね、で、高田真理子のね、ブログ持ってて、
はい、
検索してるうちにそれに突き当たったんだけど、なんか、高田真理子は今度出るじゃないですか、竹田津の映画に。竹田津の映画じゃねえけどな。うん。
あれはもう公開してるってことでいいんですかね。
してないよ。
あ、まだ、
あの、先週してるっつったじゃん。で、あんまそうなんだって、じゃあ調べて見に行こうと思ったら、まだやってなかったから。
まだ
ステイの野郎、堂々と嘘つきやがってこの野郎っつって。
だって、半年くらい前から、池袋のなんだっけ、
うん、
映画館のところにずっとポスター貼ってるんですよ。
やってないですよ。で、映画ってそういうもんじゃん。
そんな半年1年前、だって、
すごいやつだと1年くらい前からずっと宣伝してんじゃん、ポスターとかってね。やってねえんだよ。また堂々と嘘つきやがって。このホラ吹き。首だるだるだよ、それ。選択しすぎだって。
だからいいっつうんですよ、首はね。
ねえ、なんだけどね。
だるだるな方が。
そう、高田真理子のがブログに、だから今度何年かぶりに実写映画出ますっつって。あ、ルッキング4懐かしいな。弟役大森奈緒。父親役津川雅彦って書いてて。
ね、
うわぁ、こいつ、今を輝く名優が、自分の下でやってないみたいなことを何気に自慢してるよ、うぜぇ、みたいなことをね、思ってね。昔大好きだったけど、今そうでもねえからね。高田真理子ね。
なんか。もう人のものになっちゃいましたからね。
いや、別にそういうわけでもないんだけどね。ね、高田真理子は結婚してなんかすごい恨みつらみをなんか、2チャンネルに書いた人みたいなんじゃないかな、俺は。そこまでは言ってないからね。
はい、
俺はね。いやー、まあ、ルッキング4があってですね。あとね、俺最近ね、ミルキーホームズを異様に見てますね。
あれを。
ミルキーホームズね、
はい。
いやもう俺今期ね、すでにね、アニメはね、見せきるぐらい見てるわけですよ。
そうですか。
なんか数はね、もうだって、8本すでに見てるわけですよ、俺。
は
あ、多分俺史上最多なんですよね、これね。田坂史上最多よ、うん、歴史的なんでだなぜ驚かない。
それはね、だって。
歴史的異業ですよ、これ。
だってまあ、ワンクール40本に出てる人間ですからね、僕は。
ああ、まあ、君とは違うんです、俺は。俺みたいな真っ当な人間がね、8本見てるってこと、これ異常事態ですよ。もう僕みたいなね、イケメンリア充ちゃんが。イケメンリア充ちゃんが8本見てるってこれ事件ですよ、
何一つ正解がねえよ。
ねえ。何一つ正解がないって、はっきり言われると俺もまたすごい打ち込んじゃうんだけどね、これね。いやー、でね。で、だんだん結構8本見てて、どれも中だるみしてきた感じがあったんですよ。
中だるみ。
どのアニメも。
はい、
なんか最近アニメ見てるもんときめけねえな、みたいなこと思ってて、はい。で、そしたらですね、結構いろんなところから、ミルキーホームズ面白いよっていう声が聞こえてきたんですよ。
はい、
うん。最初に言い出したのは多分、ナタネ聞くと、おしっこ大好きニーニーなんですけど、割と、ナタネニーニーは、私初期の段階で俺に、ミルキーホームズいいよって言ってたんですけど、はい、あの男のアニメ表は信用できないから、なんだって今一番面白いアニメが、夢色パティシエルって人ですから、そんななんかね、3歳女の子みたいなそういう心を持った人の言うことは信じられないってことで、全部突っぱねて、ってか聞き流してただけなんですけど、はい、なんかここに来て、 いや、ミルキーホームズすげえよっていう人がいっぱい出てきて。
そうなんですか。
で、BLW のライトくんが、
ライトさんが、
なんか、6話見て、うん、あれはすげえ面白いですよ、みたいなこと言ったから、うん、じゃあこれ見なきゃってことで、うん、ミルキーを、
はい、
見たわけですよね。
はい、
あ、俺も、その、面白いっていう6話から、見たわけですよ、うん。
はい。
うん。で、ミルキー面白いって押す人に、何が面白いのかっていう聞くと、
うん、
とにかく狂ってるんですよっていうのですね。だから、狂ってるよですって言われてもわかんねえよって、
まあね。
何がどう狂ってんだよって言っても、いや、とにかく狂ってっから、見ろよって言われるわけですね。
基本的にもう、構造のネジが外れた状態で送り出してる感じですから、
ね。うん、そうそう。で、いざ6話見てみたんですけど、はぁ、これは狂っとるわっていう、まさに感じなんですよね、はい。
そうですね。
だからね、まあ、ミルキーホームズって、自体は、まず、絵がものすごい女の子のアニメっぽいんですよね。
まあそうですね。
なんかはい、パティシエールとかね、その、リルプリとか、はい、そこら辺のやつみたいな感じの絵で。
リルプリか。
うん、うん。だから、俺は最初、それ系のアニメだと思ったよね、普通に。
うん。
小さな女の子向けのアニメかと思ってたけど。
でもまあ、資本がブロッコリーですからね。
うん。だまあ、実は、
ブロッコリーか。
実は、なんか、バイス縛るでしょ、カートの。
なんだっけ、ブシロードだ、ブシロード。
うん、ブシロードね。だからそうらしいんだけど、で、で、まあ、絵も女の子っぽくて、で、話の、本筋自体は、ものすごい王道なわけよ。
まあ、そうなんです、ね。
女の子向けでも、いい感じの。はい、俺が見たのその6話っていうのが、まあ、ミルキーホームズっていうのは、まあ、シャーロック・ホームズとか、有名な探偵たちの、孫娘たちなわけね、はい。で、シャーロック・ホームズの孫娘っていうのがいて、で、それが、某国の王女と、瓜二つだっていうことで、
あ、はいはい、
そうそう。で、その王女が、なんか、ものすごい、結婚させられる王子がすごい変態だから、一、はい、日だけちょっと入れ替わってくれっていうのを言われて、はい、で、入れ替わるっていう、ものすごい王道なストーリーじゃないですか。
そうですね。
そう、本筋はすごい王道なんですけど、
もう何度も見てきたようなパターン。
そうそうそう。なんですけど、なんか随所随所がね、狂ってるっていうか、
はい、
まず、その王女のお付きのバーヤみたいなのいるんですけど、
そうですね。
そのバーヤが話すときに、なぜか常にスクワットをしてるんですよね。しかもそのスクワットの絵がすっげえ気持ち悪いんだよね。ペコペコペコペコつってって。なんかね、え？何これっていう、もう見て恐ろしいまでの違和感ですよね、あれね。っていうのがあったりとか、あと、そのね、その結婚させられる変態王子ってのが出てくるんですけど、
はい、ました。
まず結構脱ぐんですけど、
そうっす。
その筋肉の感じとかが、激画調なんですよね。先駆け男塾を、もっと高校鉄拳タフに近づけたみたいな、そういう感じの、きめ細かい気持ちで筋肉かっこいいですね。
ラジマ平八であるって。
そうそうそう、男塾系のね。それがものすごいミルキーの絵と合ってねえから、異様に気持ち悪いわけですね。で、あと極めつけっていうのが、
はい、
その変態王子が、王女に、猫ミンメイドのコスプレしてほしいって言って、はい、コスプレの衣装を渡すんですけど、
はい、
その猫の尻尾の部分が、よーく見ると、ケツの穴に入れる形になってるんですよね。アナルプラグになってるんですね。
はい、
その業界用語でいうところの。
そうですね。
で、それが、なんていうかな、後でツッコミとか入るのはわかるじゃないですか。
はい、
これどうやって、どういう風に使うんですかみたいなツッコミがあるとしたら、はい、単なる下ネタの、ボケじゃないですか。
そうです
ね。なんだけど、それをさらって出して、さらって流すんですよね。
はい、
そこにものすごい狂気を見るわけですよ。え、作ってる人とか俺何考えてんのっていう感じになるわけですね。で、結構、それが30分間ずっと続くんですよ。
そうですね。
見てってだからね、すげえ気持ち悪くなりますよ、あれは。ミルキーは。あれはね、そうそうそう。
もう生理的にもう拒否反応が出ちゃったみたいな。
いや、拒否反応じゃないですよ。
あ、違う。
気持ち悪さが心地よいっていうか、なんていうんですかね、だから。
あ、なんだろう、エログロナンセンス的な。
わかんないですけど、多分、デビッド・リンチの映画とかってああいう感じじゃないんじゃないかなって俺結構思うんだよ。俺の思う勝手なデビッド・リンチね。
はい。
は、多分、ミルキー・ホームズみたいなんだろうな、みたいなことを勝手に思ったりするわけですよね。
あ、大竹さんが今、両縦に振りましたね。
うん、つってたの。
ただ寝そうですけど。
うん、あ、いいのオッケーです。
はい。
オッケー出ました、はい。なんですけど、でですね、他の話もそれで見てみたんですけど、はい、そのミルキーホームズの4話っていう話がですね、
はい、4話。
まず、それ結構シャーロック・ホームズの、 あの、本物のシャーロック・ホームズの、あの、原作っていうのがあって、その、シャーロック・ホームズっていうのは、一回モリアーティ教授っていう宿敵と戦って、
はいはい、
滝つぼで死ぬわけですね。
はい。
で、その滝つぼで死ぬんだけど、シャーロック・ホームズ人気出てるから、また続編書いてくれってコナン・ドイルが言われて、
はい、
で、急遽シャーロック・ホームズが生きてたことにしなきゃいけなくなったわけですよ。
そうですね。はい。
そうそう。で、なぜ生きてたかっていう説明するときに、シャーロック・ホームズは、日本に伝わる、バリッツっていう名前の古武術、それを、あの、使い手だったから、難なく、あの、滝壺から生き延びることができたっていう、
はい、
それが、あの、シャーロック・ホームズ原作の話としてあるわけですよ。
はい。
で、バリッツっていうのは、まあ、もちろん、あの架空の、憲法っていうか、そういうわけですよね。
はい。
バリッツっていう。で、そのミルキー・ホームズの4話では、主人公が、私はおじいちゃん直伝のバリッツっていう、格闘技の使い手だみたいなことを、なんか、しつこいぐらい言うわけですよね。
そうでしたね。
その話の冒頭で。なんでそこまでバリッツバリッツ言うんだろうみたいな、ぐらい言うわけですね。
はい。
で、なぜかその話っていうのが、異常にジブリのパロディ売れるわけですよ。なんか、ねえ、なんていうか、パトラッシュじゃなくてなんだっけ、パトラッシュでいいのかな、
なんだろう。
アライ
グマですか、
いや、アライグマラスカルとかの絵とか入れたりとか、
はい、
ランランランランランランランランランランランのなんか中途半端に外したみたいな、そういう歌とかも、鼻歌とかも歌ったりしてるんですよ。で、なんでこんなジブリパロディ急に入れたのみたいな感じで、結構頭の中にハテナマークを抱えたまま、最後の方に行ったわけですけど、で、最後の方で、主人公たちが、熊に襲われるってシーンになるわけですよ。
そうでしたね。
で、熊に襲われて、もう絶対絶滅だった時に、主人公が、みんな手を繋いでっつって言うわけですよ。
うん、
私には、おじいちゃんから伝わっている憲法があるから、大丈夫っつって、みんなで、その憲法の名前を言ってって言って、手繋ぐわけですよ、つった時に、ああ、そういうことかって。
なんで憲法なのに言うだけなんだよ。
ああ、そういうことなんだっていうことを思ったときに、
はい、
まさかって思ったんだけど、
でも言うでしょ。
で、次の瞬間、3人で手繋いで、バリッツずっと、
ね、
そのためつって、そのチャリのために30分間っていう、
ね、
なんかそれ見て、った時にうわ狂ってんなっつって。
だからストーリーが合ってないもんですからね。あれは
だってバリツとバルスってさ、バしか合ってねえよ。あと3文字なことぐらいしか合ってねえよ。そのダジャレのためだけに一本話作って散々振りしてやるってどうよっていうね。
でも逆にちゃんと進めるような根幹となるストーリーはないわけですよ。
あのね、ミルキーホームズっていうもののね、狂気はすごいよ。
果たしてじゃあ今後ミルキーホームズどうなっていくのか。
狂ってるっていうかね。
ね
なんかね、まあ、狂気とかっていうのはね、表現するのってね、なんかね、北野武監督とかはですね、そういう狂気とかを、なんか作り出すのに、まあ、暴力とか、
はい、
セックスとかってすごい分かりやすいじゃないですか。うん、なんかそういうのを作り出すのすごい分かりやすいじゃないですか。はい、それで狂気っていうのを見せるの。だけど、あの絵柄で、狂気っていうのを見せるっていうのは、恐ろしいことだなと思って、
もう、
ミルキーってすげえことやってんなっていうのを思ったりするんですけどね。
カオスアニメの新しい歴史というか。
うん。で、なんか今週いきなり普通の話しだしたりするでしょ。あれ普通の女の子向けのアニメじゃん、今週みたいなことをやらせてして、こっちを散々迷わせるわけですね。
そうですね。
あれ怖いわ、ミルキーは。あれ多分ね、ちっちゃな子見せたらね、なんかね、発狂しだすよ。ポケモンショックとかどころじゃないよ。ね、まともな大人に。
あれを小さい頃に、ちょっと待ってください、ポケモンショック受けた子は発狂してないですよ。
いやだから、それ以上の悪影響出ると思うよ、あのミルキーを見せたら。ミルキーショックって。
子供の頃に何見て育つかですよね。
みんな小林優みたいになるよ、多分。大人になって。
ねえ、もうそういう気がする。心配症とか読んじゃったから、俺は今こうなっちゃってるわけですから。
お父さんの心配症のせいにすんなよ。お父さん心配症見たからってもっとまっすぐ育ってる人いるよ。
もう不謹慎なネタが大好きでしょうがない。
もっとダルダルじゃないあの T シャツ着て歩いてる人いっぱいいるよ。バカにすんのお前、
はい。
ということで、本日の1曲目。
すいません。
参ります。
1曲目をかけてください。
本日の1曲目、参ります。大田ピちゃん、いいね。
いいよ。
よし。OK 出ました。ステイゴールドで、スカイブルー。
も空が塞がっているぜ。あたり一面座面色さ。昇る朝日はあの子のおっぱい。僕の股間も起床時間。グッドゥドゥドゥ。グッドゥドゥドゥ。頂点では何が見える？頂点したら何が聞こえる？グッドゥドゥドゥ。
週刊たさかゴールド。
はい、いっぱいコロッケバック先生でございます。
急に
ものすごいハマってるんでね。というわけで普通歌のコーナーでございます。大丈夫かな、皆様から普通歌届いておりますよ。
はい、
おはよう、おはよう。はい、ペンネーム
忘れないで。
JR 時刻表マニア、無理して生きている27歳。
無理してんの
DJ アコニー、大田ピピ、紅白の裏番組で一発。2011年に集合。
今野球券はやってないからな。
皆さん明けましておめでとうございます。
早い早い早いよ。
2011年もよろしくお願いします。
早いよ。何週やってなかったんだよ。
そんな年末天候信号じゃねえよ。年末天候つっちゃったよ。どういうマジシャンだよ。
多分年末にあるんです、うんうん、共産主義をやめたんですよ。
ん？はい、ということでね、2011年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願い
します。いやー、声優ポケモンバトル今回も白熱しましたね。伊藤かなえを審判にボロクソに言われた時のなたねしにネカフェで転げながら笑わせていただきました。すごいですね。
どんな未来予想図だよ。
いいね、これね。あ、これ、年明けに行った方が良かったのかな。
てか、なんでこのメールを向こうも送ってきたし、これを今読むんだろうな。
わかんねえ。
不思議だな。
不思議な番組ですね。
そうですね。年があって書かないと。
2011年、何が起こるか大予想。
お
ぉ。ということでね。
はい。一足早めの2011年予想です。
芸能ブックメーカー係って書いてますね。だから、やってねえっつんだよ。その頃は終わったっつんだよ。フジテレビと寝た女、
うん、
デコビッチ師匠が小川東京ヤクルトの神宮開幕戦で始球式をやる。2倍。
まあやりかねないな。
その時のユニフォームが胸の部分が開いていて無理やり谷間を作っている。3倍。
そういう服はしねえだろ。
そのユニフォームが逆、4倍。アヤスタイル、
アヤスタイル。
それを見た尾形里奈かっこ CV 水木奈々が悔しがる。7倍。
なんで大型リナで出てきちゃうんだよ。
ホワイトアルバム。あいつは名古屋裏切ったと落合福士氏が激怒。6倍。
福士くん出てきちゃったよ。
落合福士氏、ユースト生放送中怒りに満ちた己の金のシャチホコを取り出し、例の逆水着写真にシャチホコを当てつけホームランをかっ飛ばすも逮捕。66倍。
何やってんだよ。
これは全部ありそうですね。いいね。
最終的に福士君が逮捕されるわけじゃないですか。
そうそうそうそう。ねえ。あいつは名古屋を裏切った。あれ？名古屋に関連ありましたっけ？あいや師匠は。デコビッチ師匠
は。全くわからない。小倉と。ジュニアアイドル時代とかにいたのかなと。
SKE にちょっと入ってるとか。ないっすかね。
SKE 大好き。全然先輩だわ。
秋元康とネタとかなんか。そういうことですかね。で、SKE に入りてみたいなね。なんかそういうことを。なんかだんだん平野愛のキャラクターがそうなってきますね。
フジテレビとネタ女ってない。うん、
いや、まあ俺らんだからもう、アーヤは寝て仕事取ってるからもうデフォになってますからね。
だって今度堂本兄弟かなんか出ますよね。
どっちと寝たのかな。トムさん、トムさんと寝たのかな。もしくは高見
さん。トムさんの方なんだよ。
トムさんと寝れば。
なんで、どっちっていう選択肢はトムさんと高見沢さん
ですか。そうそう、どっちからですよ。
なんでメインじゃねえんだよ。
そんな、ね、ジャニーズのね、人にできるわけないじゃないですか。平野綾ごときが、この野郎。
ひどいな。
続いてのお便り行きましょうか。初投稿。
はい。
ステイ君が就職したと聞いて、
はい。
おめでとうよりも、え 年下なの？という感想が、最初に思いついたネーム、なるみ翔平さん。
そうなんだ。
どうも初投稿、ありがとうございます。あこに、タッピちゃん、ナマズ型の笑い袋、平野綾の顔面をグーで一発。
おい、みんな平野綾に対して、ちょっとなんでそんな攻撃的なんだよ。
そうと最下位だった人は、漏れなく二発。声優ソートですね。ちなみに最下位は平野綾です。
違いましたよ。
嫌ならテレビ出なきゃいいのに。あと、ツイッターもやらなきゃいいのに。集合
ツイッターはね、本当にやめた方がいいと思うんだよな。
ねえ。ダルビッシュ州ですからね。
意味もなくストレス溜めるだけなんだから。
夏コミで、隣ブース目的のついでに、立ち寄った時に、この放送を知りました。
あ、そうだったんですか。隣ってめちゃくちゃ人気あったところです
ね。してくべさんですかね。冬込みも知り合いのブースに寄ったついでに行くつもりです。
ありがとうございます。
すみません、ありがとうございます。じゃあ、ステイがちゃんと、キスしてくれますからね。漏れなくね。
午後2時以降に。
乳首舐めさせてくれますからね。
はい。やります。
来てくださいね。やるんですか。やってくれるんですか。言ったな。じゃあ、午後来たら、ステイの乳首舐める権ありますから、皆さん、舐めてください。ペロペロ。さて、冬込みに大喜利本を出すそうですが。
はい、出しますよ。
最初、この放送は、大喜利をするものだとばかり思っていたんですが、
はい。
十数回聞いても、ちっともそんな素振り見せやしねえ。というわけで、ナマズ、
はい。
説明頼むわ。できなきゃお前だけ一般参加だからな。P っていうね。P だったんですね。わかんない、P って書いてある。プロデューサーじゃないですか。タサゴのプロデューサーに就任ってことじゃないですか。はい、というわけで説明してください。
いや、まあ、大喜利本は、本当に僕個人が、普通に割と、手動でいろいろやってる形なので、正直番組本ではないんですよ。
この番組って何ですか？どういう番組なんですか、この番組って。
この番組だって本来ね、
はい。
それこそカーボーイリスナーで知り合いで集まった人たちで、まあ、そのラジオみたいなのやってみような感じで始まったわけじゃないですか。
はいはいはい。
ね、もう例えばバック先生がその芸人として、その、
はいはい。
和芸を磨くために始めるっていう
のが確か。経済流通評論家のステイさん。
はい、ですね。
はいはい。
その和芸を磨くためにですね、やるということで、その相手役に、ステイゴールドが選ばれたんですね。
チンネジ工場。
で、そのね、で、そのラジオを聞いてて、まあ、
チン小杉さん。
なやねんお前なやねんお前へへおらー
チンマスコデラックス。
あったくそよ
チン小田裕二。
どうして現場で血が流れるんだ。
チン野友美子。
地球の音。日付はまたいでお送りします。
はい、ということでございました。
何だったんだよ。
次でのお便り参りましょうね。
何だったんだよ。まあだから12月31日ね。
はいはいはい、
東 U19A という、
はい、
スペースでございます。よろしかったら来てください。東京ビッグサイトで会いましょう。
はい、ステイの乳首ペロペロ。はい、行きましょう。
ペロペロ。
続きましてラジオネームポンコツドレインさんでございますね。
どうも、どうます。
アコニーさん、オータッピさん、カエルの死骸。
なんだよ、解剖されたのかよ。
でも、見える。いいですね、カエルの死骸。
なんだよ、ガマガエルくん。
アルプス一万弱に集合。
どこなんだよ、もう。
とある MX の移住院パークでダイエット企画が始まり、思ったことがあります。
はい。
それは、タサゴでのステイハンのダイエット企画です。
はい。ステイハンって、オケハンみたいだな。
ステイハンのダイエットの成功報酬が PSP となっていますよね。
はい。
そこで成功した場合の PSP のカラーは、リスナーの指定をしても良いのでしょうか。はいはい。個人的には、ブロッサムピンクを希望します。
ああ。
だって、ブロッサムピンクでゲームをするステイハン。どう見たって、滑稽じゃないですか。そうそう、ステイハン。PSP が欲しい理由は、もしかして、バンダイナムコゲームスの AKB48 分の1。目当てでは何でしょうか。
あれ PSP だったんだ。
それからアコニーさん、ありえないと思いますが、ステイハンのダイエットが成功した場合、 PSP を渡すのなら、最近値下げした PSP5 を渡すというのはどうでしょうか。
それちょっと古いやつじゃないの。
ではではというですね。
まあ、ねなんですけど、ただコーナー終わっちゃいましたから ね
君があまりにもね協力的じゃないからね、ポシャっちゃいましたよね。
勝手にそのコーナーにすって言われてもね、
うん、
でも
AKB48 分の1は買うんですよね。
しないよ。
誰を落とすんですか。
しないよ、しないし、落とさないよ。
だからあれですよ、広い王子っていうプレイヤー名にして、竹本彩香落とすんでしょ。
それは多分、後々ニコニコ動画とかにそういうの出しますよ。あ、誰かあげますよ。
え、それでは、俺の後部が桜大戦にするときで、ねえ、秋元彩香のパリを燃やすっていうね。なんかそういうことをやるんじゃないですか？違うんですか？
もう、劇的がね。
好きなあの PSP のカラーは？
いや、だから PSP のカラーが何色かあるかもしれないですもん。
黒
ぐらいしか知らないですもん。
何色がいいんですか？あの、経済流通評論家のステイさん。チン何色が一番 PSP ですか？
そうですね。やっぱり色という点で伸びてみると、ライトグリーンというのが、非常にその、リラックスしてゲーム望めるという点で人気がありますね。
マスコデラックス。
PSP なんていらないわよ！
浅野真澄。
本買えよ本買えっつんだよ
あすみから。
あすみからだよにぃにぃにぃアスリカルだよ
尾身川千秋長井まさる
頑張れ日本
キャンドルジュン
火つけたのか火つけたのか
小林真央
こんなことになってしまうなんてうぃ
小林真也
あんなことなっちゃったんだ
青木優子
そろそろ結婚します
安藤優子
なれよこのネズミチェ
はいということでございまして普通の
コーナー何だったんだよ
ございましたあと先は T& アンダーバーゴールド2007アットマークヤフードとショーズ JP まででございました
もしもし、そこのあなた。たまにはわしらと一緒に、2チャンネルやスポーツ新聞に書いてある情報を、まんま信じ込む、ふけ顔クソ人間の上から目線の発言を聞いて、バカにしてみるのはどうじゃろ。楽しいぞ。
きっと新しい発見が、待ってるはず。
ではそろそろスタートじゃ。下からステイを見てみよう。
やってまいりました下からステイを見てみようのコーナーでございます、
ねはい、
こちらのコーナー大好評でですねなんかメールがやっぱり来てるんで、2週連続でやることになりましたね
意外ですね
すごいですよ全然 ねあれあんかけコーナーを白むんじゃないですかね人気としては
まあそれは実際そうでしょうね
いやかもしれないなんかついライバルができましたねあんかけ頑張んないとあんかけもねちゃんと
なんでライバルだと思われてるん
だよ。はい、下からステイを見てみようのコーナーでございます。こちらのコーナーはですね、まあ、ステイさんにですね、まあ、はい、まあ、今世の中で起きてるあらゆることについてですね、
はい
語ってもらってですね、
そうですね。
で、具体的にどういうことを語るのかっていうのも予想してもらってるコーナーでございます。
はい、
じゃあ、早速、じゃあステイさんに語っていただきましょうか。
はい、わかりました。
まず最初のお便り、DJ バックシー、大田っぴダイナゴン、ステイゴールドちゃん、こんばんは。早速コーナー投稿です。
はい。
小早川みくいさんでございます。
はい。
まず最初。まあこれはね、まあ今一番話題になってますからね。
はい。
市川海老蔵の暴行事件についてどう思いますか？
まあその、
ね、はいはいはい。
いわゆるその、報道とかでもいろいろ取り沙汰されてるじゃないですか。
あれ犯人ステイさんじゃないですよね。
違いますよ。
あの、ボブサップニの男ってあるから。
違います。
多少ボブサップっぽいとあるじゃないですか、
どこがだよ。
なんかあるじゃないですか。で、割とエビゾーみたいな人に切れそうじゃないですか、ステイさんと。絶対それ合わないでしょ、エビゾーと。
確かに絶対嫌いだよ。
うん。
まあね、た、うん、だいわゆる報道の中でね、まあ確かにね、今ひどいね、まあ傷、受傷になったっていうのもね。
ありますよね。
もちろんその、ね、
はい、
あったと思うんですけど。
うん。
割とその中のいきさつで灰皿にお酒継がせて飲ませたとか、
うんうんうん、
まああとはまあ本当にその割とそのやっぱり海老蔵さん そのテンション上がった時にね、
うん、
割といろいろやった行動っていうのはやっぱり決して、
うん、
うん、人に対してやっぱりいい思いはさせないもの悪い思いしかさせないもので、
うんうんうん、
いわゆるそのお酒が入った状態だとまあそういう、うん、乱闘沙汰になってしまったっていうのは、
はいはい、最
初ね仕方ないというかまあその、
うん、
一方的にその海老蔵が被害者だとも言い切れないんじゃないかっていう、
うん、ああそうですか、
だから何でしょうね、
マスコミがだから叩きすぎってことですか、今報道しすぎってことですか、
うん、要するに、まあ何でしょうね、さすがに病院のね あの、屋上に出てきた姿をね、
うん、
撮影してテレビ流してるのは、いくらなんでも、それはねえだろうとは思いましたけどね。
うん、
まあでもね、まあ。
セイさんとしてはどっちなんですか？海老蔵さんに好意的なんですか？それとも、あれ、しっかりしろよ、おめえ、ね、市川って名跡なんだからみたいなことですか？どっちですかね。
うん、でもね、海老蔵さんはね、もうあんな性格の人だから、
はい、
しょうがないと思うんで。
はい、あんな性格の人です。はいはい。
だからまあ、多分今後もね、多分ね、
イラットボールが、ね、イラットボールが早い。はいはいはい。
今後もね、多分いろいろね、問題みたいなのは起こると思うんですよ。
まあこれからもね。
まあだからそういうのをね、
はい、
まあ、長い目で見ていきたいなと
思。来ましたよ。落語界一の名跡、市川の本家を、長い目で見ていきたいと。
落語じゃねえよ。
ごめんね、歌舞伎の一番の名跡、市川をね、
いつ
長い目で見ていきたいとっていうね。
真打ちになったんだよ。
お前はすごいな。国立劇場建てちゃえ、もう。ステイマネーでね。ちなみに予想発言いきます。
はい。
まあ、普段からそこ悪そうじゃないですか。以前2チャンネルで見た。あ、以前2チャンネルを見たら、なんかひどい情報ばかり書いてありましたよ。
2チャンの情報かよ。
その見返りが一気に来たと思いますね。
はい。正解は2チャンネルを見ましたってことなんで。
2チャンは見てないな。
市川海老蔵版みたいな。海老蔵
関連の2チャン見てないです。
海老蔵羊版と海老蔵狼版っていうのがあるんですけど、どっちよく見ます？
なんでそんな海老蔵人気あんだよ。
ねえ、海老蔵人気ですからね。カードキャプター海老蔵版とかありますからね。ないっすか？
ねえよ、なもん。
あ、見てないっすか、
は
い、
あるわけねえだろ。
大丈夫、じゃあ。
なんだよ、カードキャプター、エビゾーって。なんだ、マオが撮影すんのか。
だから、エビゾーがステッキでいろんなのも叩いて、封印していくんですよ。亀次郎とか叩いて封印していくわけですよ。
亀次郎さん
コースかーっていう。
亀次郎さんカードになっちゃうのか。
そうそう、そういうカードになるんですよね。
ひどいだろ
う。あの、演技がしつこいっていうカードになるんですよ。それで、対決したわけですね、いろんな人と。
ひでえな
ぁ。じゃあ、次いきます。サエコ、ダルビッシュ夫妻の離婚調停問題についてどう思いますか？
サエコとダルビッシュか
どうでしょうかね。
まあ、もうダメでしょう。
まあ、仲はもう悪いですね。はい、イラッと、イラッ
と、
はい。
とりあえず別れるのはまあ確定だとは思うんでね。
どっちが悪いんですか、あれは。どっちに非があるんですか、あれは。
結局、まあ当事者同士だからわかんないですけどね。まあ、何でしょうね。
はいはい。
まあ、失敗する有名人夫妻の典型的な例という感じがしますね。
はいはい、失敗する。
お互いにそのやっぱり自分の個々の主張が激しすぎたんじゃないかなって思います。
ああ、そうですね。
はい。
はいはいはい。じゃあ予想発言って言いますか。
はい。
ダルビッシュのあの強気な発言に、サエコもヘケヘケしていたところがあったんでしょうね。
うん。
そういえば、離婚調停に入った途端に、サエコは芸能活動を再開したようなので、
まあそう
ですね、もう離婚は時間の問題じゃないですかね。っていう感じなんですけどね。
まあ離婚は時間の問題っていうのは、まあ、そうですね、合ってますね。
うん。
もう別れるでしょうって俺言いましたからね。
でもステイさんはね、割とサエコについてなんか好意的じゃなかったでしたっけ？
いやー、
そうでもないです
か？そんなことはないですよ。
あ、でも以前落合信子か、野村幸男か、サイコを結婚するのは誰選ぶって、サイコ選んだじゃないですか。
あのね。
好意的ですよね。
あのね、世の中の人100人に聞いてくれ。
はい。
少なくても95人はサイコだ。
いや、珍しいなと思ってね。サイコ好きなんだと思って。意外でしたけどね。
あのね、サイコが別に、一番好きなわけじゃないですよ。でもね、
はいはい、
比較対象があまりにもだろう。
いや、待って、プロ野球選手の奥さんって言ったらその3人じゃないですか。
あまりにもだろうよ。
その3人しかいないじゃないですか。他誰がいるんですか？あと大東めぐみぐらいしかいないでしょ。
いっぱいいるわ。
はいはい、
まあ。あと、大神もそうだしさ。
大神泉
ねえ、あつてか、あとはね、いろんなアナウンサーもいるじゃないですか。
まあ、でもそこら辺はだってもう知名度があまりなさすぎてね。
ねだってテレ東にもゴロゴロいるじゃないですか。
いやいやいや、そんなね。
大橋とかね。
大橋。ただ大橋もだって旦那があんまりパッとしないもん。守備うめえけど、広いし。ね？はいはい。じゃあ、次行きましょうか。
はい。
人力車の脱税についてどう思いますか？
うん。
まあ、これはね、割とお笑い界にね、ものすごい一過言あるステイさんですからね。
ねまあもちろんいけないことではありますからね。
はい。
まあ、だから単にまあ認識が甘いっていうか。
認識甘いですか？
何でしたっけ仙台の、はい、時からその何かのためにっていうことで割とやってたらしいんですけどね、
うん、はいはい、
まあ、いわゆるその人力車のアットホームな雰囲気ってい
う
イメージと、まあ、全く相反するものなので、
そうですね、
ちょっといわこれが吉本とかだったら、ああ吉本、
うん、まあそうですね、
普通にやられたかったと思うんですけど、うんうん、人力車でっていうのがやっぱり あったんでね。まあでも、まあタレントが全く及んでるとこではない話なので。
はいはい。
まあ、そうですね。まあこの後まあきちんとやっていくでしょうし、問題はないかなと思います。まあ
別に、だからそこで今人力車の芸人さんとかになんか影響とか出るわ。
ないですよ。だって面白いもん、人力車の人たちは。ああ。面白いから大丈夫ですよ。
面白いから大丈夫っていうね。
大丈夫。
はいはい。では予想発言。あそこの事務所は先輩後輩の隔てがなかったりと、すごく緩いところがあったので、まさかここまで緩いとは思いませんでしたよ。まあ、所属している芸人たちに悪影響がなければいいですけどね。っていうね。まあ、割とあって
ますね。全体的にあってますね。
ねえねえ。だんだん、だんだん皆さん分かってきましたね、聖さんのことが。はいはい。うん、さあ、じゃあみんな、イラッとボール投げてるかい？それが最後、ステイさんの頭にドラッと落ちてきますからね。
なんなんだ、
ちなみに全部毒針仕込んでますからね。
死んじゃうよ。
はいはい。ということでね、
死んじゃうよ。
続きまして。はい。来ましたね、こちらも。
はい。
水島ヒロの小説家デビューについてどう思いますか？はいはい。
うん。叶わないと思ってるよ。
水島ヒロ。
叶わないよ、もう。
あ、でも、それ以前にもなんか語ってもらったとは言いましたけど、あれはどういうことだと思ってるんですか？
はい。
だから、水島ヒロが本当に、本名で送って、相手の人が全く知らずにやったのか、それともある程度裏の打ち合わせみたいなのがあったのか、ま、もう最初から水島ヒロを仕立て上げようとしたのか、ステイさんが2チャンネルで見た情報だとどうなんですか？
いや、2チャンネル見てないですか、その情報は。
まあ、水島ヒロ版見てないですか？
見てないです。
あやかの夫版見てないですか？はいはい、
ひどすぎるだろう、その格差は。
あやかの夫のガイドライン22とか見てないですか？
なんで巨人の谷みたいな扱いになってるんですか？
あやかの夫 AA 版とか、そういうの見てないですか？
あるわけないよ。あやかの夫サロンとかあるわけねえだろ。
そうそう、そういうのないんですか？そういうの見てないんですか？
ねえよ、そんなもん。
でも、ステイさんは何説なんですか？水島ヒロは、小説家デビューできたのは、
だから才能でしょう。
だからもう全部ってことですか？
でしょうよ。
全く裏の打ち合わせとかなくってことですか？
でしょだと思いますよ。だってもうそうい
う。真っ当に話が面白くてっていう。
だからもうそういう星の元に生まれた人なんですよ、あの人は。
水島ヒロ。
全部が。
はいはい。
全部がうまくいく星の元に生まれた人なんです、あの人は。
いやいやいや。
もう、勝てないんだよ。
そんな力
が何やったって勝てないんだよ、あの人には。
なんでその、青春のメッセージみたいな感じで僕に言うんすか、死のボクシングみたいな。なんか俺が追い込んでる人みたいなのやめてくださいよ。
しょうがないんですよ。
それでいいんですか？
いいっすよ。
じゃあ、わかりました。
全部力ですよ。
正解言います。
本人の力。
予想発言。いやー、普通にすごいと思いますよ。でも、受賞した出版社どこでしたっけ？ポプラ社はきっと本当は知っていたような気がするのは否めないですよね。まあ、2000万円の大金をポプラ社は失うことがなかったし、ええ、むしろ本が出版されるので、まあ商売的にはかなり美味しいと思いますよ。
切ったくないよ
っていうね、ああ、ポプラだからね、ええ。すごい、ポプラだからポプラちゃんのお真似したんだ、すごい。はい。
ひどいテンションの棒。
ですね。でもね、でも水島ヒロの本って、あ、もう予約開始してるんですよね、近くの本屋さん
に。ああ、ね、カメローね。
すごいですね。あとなんか、カゲロウの、アマゾンに書いてあるあらすじが、ね、なんか中にラノベっぽいってことで、多少叩いてる人いますけどね。
まあね、まあ実際のところはまあね、テントってからじゃないです
か。そうそう、なんか、これ笑うセールスマンじゃんみたいな。
ドーン
ってね、なんかね、話みたいなのありますけどね。ね本当に書いていて、ムカムカします。本当に殴っていいですかね。それではまた。というわけで、小早川みっくりさんでございました。
なんだよ。
じゃ続いても、
まだあったんだ。
まあ、今だって人気コーナーだもん。それいっぱい来るわな。
ねえ。人気コーナーだけど、おたぴさんはぐっすり出て
ます。来ましたね。まあ、寝かしといてやれ。
ねえ。
ねえ、見ろ。子供のような寝顔。素敵だろ？
もう。
ラジオの本番中なんだぜ。
お腹の上で手組んでるから、まるで死んだような感じになってますけど、
ね。あれですよ。モスクワのレーニンですね。あんな感じで寝てますよ、レーニン。
あんな感じでね、
そうそうそうそう。
きっちり保存して
るから、
いまだに肌のきちん
と。そうなんですよ。なってますね。ダルビッシュが平野綾と交流しているのを見て、
うん、
一番嫉妬しているのは、巨人の西村だと思うね。くそい。北斎陸のあり。ね入場曲をハリハリ愉快にしようとした人ですからね。で、これであれですよ、ダルビッシュが、なんか登場曲を、なんか、 ハレハレ愉快とか、スーパードライバーとかでしたら、うん、西村切れるでしょうね。だボール投げますよ、ボール。あの、ダルビッシュぶん投げて。で、出場停止っていうね。
でも、ダルビッシュがバッターボックスに立つ機会想像ないでしょ
う。いや、違う、あの、ブルペンに行って。
あ、ブルペン。
ドーンって。
それはもう完全に、や、球界追放ですよ。
西村145キロ投げれますからね。嫁の仇つって、
ボーンお前の嫁じゃねえよ。
あこに、大田っぴさん。所沢では、ハロウィンの時期になると、小学生に、おかずをくれなきゃ、いたずらしちゃうぞという変質者が言ってらしい。そうだろ、ナマズ
最低だよ、お前
主語
ね。なんだよ、宮崎つとむ予備軍じゃねえかよ、それじゃよ。
ね、というね、そういう感じが出るんですけど、知らないですか？
しねえよ。
あ、しないですか？
しないし、知らないよ、そんな技は。
よかったよかった。あ、来ました、テーマ。来ましたね。
はい。
平野綾とダルビッシュのツイッター上でのやりとりが話題になっていますが、ステイちゃんが平野綾だとしたら、これからどうやってダルビッシュと付き合い、さらに結婚まで、たどり着けますか、恋愛テクニックを教えてくださいということでね。
なんで俺が平野綾になってダルビッシュと。
これは面白い視点ですね。どうやってダルビッシュとの玉の輿に乗れるかみたいなね。あ、ごめん、結婚までこぎつけますからですね。はいはい。
そうですね。まあだから、ダルビッシュ。まあ今、平野さんがね、なかなか北海道ね、
うん、
行くっていうのはちょっとね、難しいかなとは思うんですけど、
ね。まあそうですね。北海道行ってもね。まあ、
なんか遠征かなんかの機会で、要はこ、あの、関東近郊かなんか来た時に、
はいはい。
まあその、
おんちゃんの声を奪われたのどうですか？
おんちゃん
の。今、おんちゃんの声ね、田中理恵やってるんですけど。
僕、おんだよ！
なんかなんか、いい歳して写真集とか出してんじゃねえよ、クソババアみたいなこと言って、田中理恵をぶん殴って、
ほら
田中理恵のモンハンを割るってのですか、パキッつって、平野綾が。
あなた、田中理恵さんに何度お世話になったことあるの？
いや、だから平野綾が、
あ、平野
それで、おんちゃんの声を奪って、頻繁に札幌に行って、で、ダルビッシュとっていうのはいいんじゃないですか。
言っちゃうんですけど、田中理恵さんだって、都内のスタジオで録音してると思いますよ。
なんでそういう真っ当なこと言っちゃうんですか。なんでそれ面白みのない普通のこと言っちゃうんですか。
当たり前だろうがよ。うん、
じゃあ、それはやめましょう。
まあだから、まあこっち来た時か何かに、はい、まあ、
うん、
そういう時にまあ、例えば、あ、どうも、平野でございますよっていう。
平野でございますよって言うんですか。はい、どうも、平野でございますよっていうの。
ツイッターの、はい。
そんな変な若手芸人みたいなこ
と。ツイッターで、はい、やってる平野でございますよっていう感じで、
まあ。そんな変なピン芸人みたいな感じで、
近づいていくしかないと思うんだけどな、でもな。
一応まず。
でも、どうせ一旦付き合ったとして、結局、最後みたいに喧嘩別れすると思うんですよ。
え、だから、まあ、一度喧嘩別れしてもいいですよ。でも、一回ダルビッシュと結婚してれば、
うん、
もうダルビッシュと結婚したっていう、もう、うん、なんですかね、ものすごい、アドバンテージがつくわけじゃないですか。
なんでダルビッシュと結婚したはアドバンテージになるん
だ。ただ、明らかにそうでしょ。
いや、ってダルビッシュ、だって未成年でパチンコ行って、タバコ吸いながら、パチンコ打ってるようなやつですからね。
でも、あんなイケメンであって、あれだけすごいピッチャーであって、うん、で、ね、将来メジャーとか行って活躍するかもしれないじゃないですか、
うん、
それの嫁だったっていうのはなんかものすごいことじゃないですか。
まあでも奥さん
だって最後明らかにダルビッシュの嫁っていうことでものすごい知名度上げたじゃないですか。そりゃそうでしょ。
そうなんだ。
そりゃそうでしょ。だから平野綾もそういうのになっていきたいわけじゃないですか、
うん、
だから今のままじゃダメな嫌なんでしょ平野綾は。
いやーでもそういうやり方そんなね、
最強のライフラインを手に入れたわけでしょそれで。
まあ、平野さんはそういうことしないな。そういうことするとしたら矢口真理だな。
平野綾はそういうことしないっていう結論でいいんですか。
うん。じゃ平野さんはもうちょっとその、うん、自分自身を、
うん、
割とその、しっかり持ってる人だから。
あ、平野さん、割とステイさん、訓練されてますね。
うん。まあ、そういう人なんですよ、平野さんって。すごく。
じゃあ、もしかして、平野さんってまだ所長ですか。
所長ではないと思うけど。
あ、所長中ではないんですか。
所長ではないよ。
うん。
多分所長ではない。
あ、そうそう。そうなんですか。グータンヌーボの発言はあれ本当っていうことでいいんですか。
なんであれを嘘で言う必要があるんですか。
いやでも割と平野綾すれとか見てると、
うん、見てるんですか。
あれは全部なんていうかな作家の人が書いてああいうキャラで言ってくださいみたいなことを押し付けられたとか。
だとしたらとんだやらせ番組ですよ、グータンヌーボ。
そうそう、だからテレビでやらせばっかだからさ、あやちゃんああいうこと言い忘れて、かわいそうだな、はぁ、はぁ、的なことを、
あんた一番怒られるぞ、それは。
ってことを思ったりしてるわけですよ。はいはい。
最低だよ、今のは。
え、そうじゃないですか？
なきゃないでしょ。
そうなの？
本人の意思でちゃんとやってる。平野さんほど、
うん、
個人の意思を前面に出すタイプの人いないじゃないですか。それこそ保坂直樹ぐらいのレベルで、 あの、自分自身の、あの、真意をしっかりと出していく人ですよ。
じゃあ将来出家しちゃうんですか？
まあそうですね。出家の可能性はね、なくはないです、ね。
あ、だから、デコ拾うの隠すために出家しちゃうっていうのが最終的な平野綾のラインってこと
ね。寂聴さんみたい
に。あ、よろしいです。じゃあ、予想発言。
はい。
行ってみましょうか。俺、童貞ですよという自虐コメントで、ハードルを下げようとする。あ、これなかったですね。
なかったね。
奇跡的になかったですね。ね、絶対。
童貞だけどね。
ダルビッシュは、アニメ声フェチっぽいので、テレフォンセックスで口説き落とす。
あ、何考えてんだよ。
鈴宮春日の憂鬱じゃなくて、
うん、
鈴宮ハヒルの憂鬱を一緒に見る。ね。ここで一緒に盛り上がって
き
てね。
なんでそっちなんだ。
だから盛り上がるじゃないですか。一緒に二人で見てね。
盛り上が
り。そういう感じでね、上がってるけど。だから全然違いますね。
はい。
だから平野綾はそういうことする子じゃないっていう、生産結論ですね。じゃあ次のテーマ行きましょうか。はい、最近、若い母親の間で、
うん、
赤ちゃんのうちに、
うん、
息子の皮を剥いで、
うん、
方形にならないようにする、ムキムキ体操というのが流行っているらしいんですが、どう思いますか？はい、らしいですね。
うわ
ぁ。引くわーって感じですか。
引くわ
ー。どうですか？
いいんすよ、皮かぶってても。
せいさん、皮かぶってますもんね。
そうですね。
どっちでしたっけ、火星でしたっけ、水星でしたっけ。
火星だと思うんですけどね。
うん。
わかんないです。
でも大きくなっても皮かぶったものなんですよね。
全向きはしないかなって
。だからそれは神聖ですよ。
神聖ですか。
実は神聖ですよ。
俺神聖か。
そう、火星だと思ってたけど、神聖です。
神聖です。
はいはい、でもね。
まあでもね、ね、
うん、どうですか、そういう母親は。
まあね、だからなんでね、
うん、
そんなにね、包茎を嫌うかなとは思いますけども。
いやだから、例えばじゃあ、
嫌ですよ、子供の頃からズル向けのやつは。
ステイちゃんがだから、結婚して、はい、なんか、ね、嫁が、子供にそのムキムキ体操やらせたいんだけど、どうって言われたら、どうします、うん、どう言いますステイさん。
いや、別にそんなのしなくていいんじゃねえかって。
でも私は、やらせたいのみたいなことを、はっきり言ってきたら。
うん。だからそんなに俺の方形が不満かって。
うん。ステイの嫁である元谷雅子がね。昔タイの私はって言う。
ババアじゃねえか。
ステイさんの嫁、元谷雅子になる予定ですからね。俺の中で。ね、一緒に、私が出てた頃に、やっぱり猫が好き、見ましょう、一緒に。三谷幸喜の嫁と室井茂が出てるのよっていう。
本物じゃねえかよ。
ところで、ムキムキ体操をやらせましょう、みたいな。
気持ち悪い。
いやいや、いいじゃないですか。うな、ナマズと元谷雅子。
やだよ、バカ野郎。元谷
雅子、ちょっとうなぎっぽいから。いいじゃん、ナマズとうなぎで。生酢うなぎができるっていう。
せめてうなぎ犬だろう。
はいはい。
そこはもう。
で、じゃあ、いいんですかね、そういう感じで。
はい。
じゃあ。
しなくていいよ。
じゃあ、予想発言いきます。
はい。
アグネスは、こういうのこそ取り締まるべき。ですよ。と、日頃の鬱憤をぶつける。
まあね、条例取っちゃそうなんでね、心配なんですよ。
俺、方形ですよ。と、自虐ネタを入れる。うん、これ入れてましたね。
まあもちろんそれは言う
よ。むしろ俺がやってもらいたいですよ。逆を入れる。
おい、なんだよ、俺セクハラマンじゃねえかよ。
いやいや、まあでも割とそういうキャラですよ。俺たちの中でステイちゃんという人は。
なんだよもう。
あ、そうだ、石原都知事について何か。
バーカ。
そうですか。石原都知事バカでだけでいいんですか
ね。
か
あのね、
うん。
まあね。あの人はね、心臓にナイフ突き刺しても死なないような人ですからね。
うよ
まあ、なんとかしてね、
うんうん、
早く亡くなってほしいと思います。
はい、何がですか？
この世から。
慎太郎が。
はい。
吉住はいていいですか？
まあ、吉住さんは、あの人は社会に対して影響が全くない人だから。
それはちょっとイラッとボール投げとか、俺。吉住さんにかわいそうだ
よ。あの人がわわ言うのは、問題がないから。
うん。
ええ、
石原まり子は？
石原まり子。石原まり子は、まあ、今度また何しでかすんだろうなっていう。結局、海老蔵さんと同じです。
うん、
今度また何しでかすんだろうなっていう人です。
広島の石原は？
知りません。知りません。
石原、ダメですか？
知らないっつってんの。
昔、キャッチャーで瀬戸ってどこにいるんですかね。
知りませんよ。
広島の。
俺がなんで広島の選手事情に詳しいと思ってんだ。
いや、なんか、いや、石原に詳しいから。なんか、言ってくれるかなと思って。
石原に詳しい人、そうだよね。
うんうん。栗原は来年どこ守るんですか？
知らねえよ。知らねえよ。
サードの外国人取るんですか？
すげえ打つだろうけど知らねえよ。
ああ、はい、わかりました。はいはい。ということでございまして。
以上。今の何だったんだよ。
いや、わかんないっす。以上。
下からステイを見てみようのコーナーでござった。つぎはぎ、川柳。はい、こちらのコーナーも久しぶりでございますね。つぎはぎ川柳のお時間でございます。
イエーイ。
はい、このコーナーですね。皆様からですね、とあるお題をもとにですね、
はい、
上の句、中の句、下の句をですね、バラバラに送ってもらってですね、はい、それをシャッフルして、とてもいい句を作ろうというですね。
そうですね。
それは大変文化的なコーナーでございますけれどもですね。はい、まあ、本日のテーマが、大喜利というですね。
はい、そうですね。
はいはい。
大喜利でございます。
大喜びする。ね。
ね。
で、利尻昆布の利って書いて大喜利ってなんですよね。
大喜びする利尻昆布になっちゃいます
けど。そうそうそうそう。俺ね、大体ね、携帯の電話で大喜利ってワード出すときに、はい、大喜びってまず入れるのね。
はい、
で、美を消して、利尻昆布って入れて、尻昆布を消して、大喜利って言うんですけどね。
利尻で済むのに。
うん、そういう感じでございますけどね。
てか、利尻でいいよ、利尻で。
うん。せいさんどうやって出してます?
は、大喜利って、まず一旦それぞれの感情を出すわけですよ。
うんうん、はいはい。
そしたらもう、あとは、
はい、
大喜利って言えば勝手にもうそれが出るようになります。
ああ、予測ワード使ってるんですね。
ですね。
さすが。すいません、あんま広がんなくて。
はい。
あんまり広がんなくてごめんなさいって感じですけどね。
まあ、それは普通に尻コンボはね、使わないですけど。
そうそうそう。じゃあ、早速、ね、ガンガン参りましょうか。
はい。
はい。では、参ります。座布団に、座布団10枚。山高激怒。座布団に、座布団10枚、山高激怒。
まあ、座布団11枚になっちゃいましたからね。
ね、座布団に座布団10枚抜けたらそれは山田は怒りますよね。
何勝手になってんだよーっていう。
もうね。
感じで出てきますよね。
それは、それしか脳ない人ですからね。そし座布団関係のことについては怒りますよね。
ね、
そりゃ そうです
わ。誰が書いたかとか言わないんですか。
ですね、座布団2がですね、タッピちゃん。座布団10枚が、ポンコツドレインさん。
はい、
山高激怒が大タッピちゃんですね。割と大タッピとか、でかい句になっちゃいましたね。
大タッピだよ。
さあさあさあさあ。続いての句も、参っちゃうかな?
はい。
では参ります。山田くん、ボードマスターを、ランデブー。山田くん、ボードマスターを、ランデブー。はい。
なんでその散歩でしょうかね。
山田くんとか多いんですけど、ボードマスターって何?
ボードマスターってのは、ペンですね。
ボードマスターヤマトみたいなことい
つソードマスターになった
じゃあ、いきなり最終回みたいな、そういうことじゃないの?
ボードマスターってのはペンで、インクがギリギリまでできるってことができるのと、
うん、
インクのその先端の部分のインクの入ってる、
うん、
カートリッジ型になってて交換できるっていう。
じゃあステイのチンチンみたいなことだね。精子がなくなったら他のカートリッジに変えてまたシコシコできるっていうね。
俺はロケット鉛筆か。
みたいな感じ。あ、いい例えですね。今の、いい例えですね。これ流行語に似合おう。来年の。
なんでよ。
なるでしょうね。池上明夫
が。誰が書いたかとか言わないの。
すいません。いつも忘れんですよね、これね。山田くん、これがポンコツドレインさんですね。ボードマスターを、ステイですね。はい、ランデブ、アコニーでございます。
はい。
アコニーです。
なんでちょっとねずっちですみたいな感じだったんですけど。
では、続いての組まります。
整いましたね。入りましたよ。じゃあトップ10に。
では、3組目いきます。マギー・シロー、
うん、
生死かけたら、山田くん。マギー・シロー、生死かけたら、山田くん。
マギー・シローについて、完全に焦点ですね。
そうですね、焦点で、これ、茨城のタバコ屋さんの、タバコ屋さんのおばちゃんにとても好評だった手品なのね、つって、横に、シンジを呼んで、シンジが、己のラッキーくんを、シュシュシュやって、選手をポンってかけたら、山田くんに変わってるっていう。で、パチパチってなって、続いては大喜利ってテロップが下に出るっていう、そういうですね。いや、いいですね。
焦点、ものすごいネタやるな
ぁ。はいはい。
いい
感じですね。これ面白いな
ぁ。ちなみに、山田くんすごい
です。山田くんとか高すぎ
ちゃう。山田くん、だって今までのやつ全部出てますよ。
お前ら大喜利つったら山田くんすぎね。
発想貧困すぎね、これね。
だから大喜利がテーマですけど、ほとんど焦点ですよね。
いや、まあ、大喜利言ったら焦点ですからね。
はい、
というわけで、マギー四郎が、アコニーです。
はい、
生死かけたらが、オータピちゃんですね。で、山田くんが、ステイですね。おめえも
よ。この3年じゃねえか。
そうだね。
この3年じゃねえか。
タサゴオールスターが来ましたね。はいはいはい。ということでね。はいはいはい。では、最後の句、参りましょうか。
はい。
考えて、フリップサイドと、松崎誠でございます。考えて、フリップサイドと、松崎誠でございます。そうそう
ね、
多分ね、はいはい。いつもフリップサイドの、斜め上を行く、みんなの斜め上を行くあの人選ね。
ね、謎のチョイス。
そうそう。まあ、最初にマギー一門が出て、で、次に、
エスパーさん。
エスパー伊藤が出て、次誰来るのかと思ったら、まさかの吉村作事ね。で、次がアッキーナっていう。本当によう分からないよね。あれはね。ついに松崎誠っていう。
ここから松崎誠。
なんで1台前の座布団運びを呼ぶんだっていう。まだよくわからないですね。まあ、フリップサイドならある。フリップサイドによくあることっていうね。はい、ちなみに考えてがステイ。フリップサイドとか、僕ですね。松崎誠がポンコツレインさんですね。っていう感じなんでございますけども。
全部座布団運びだ。
本日の、おいお茶賞はは
い。
まあ、これっすよね。
まあ、これですね。
じゃあ、本日のおいお茶賞
はい、います。
いっちゃってください。
マギーシロー、生死かけたら、山田くん。いやー、素晴らしいですね。
これはですね、いい句、いい句ですね。
手前味噌ですけど、これは素晴らしいです。
なんだぞ、それは。手前味噌すぎんだろ。
ひどいのできちゃったな、これ。
はいはい、という感じなんでございますけども。
はい。
次回どうします？
そうですね、まあ次回いつできるかですからね。
次回のテーマ、何します？
多分、すぐにできないと思うんで、じゃあ、はい、2011年。
また年末進行いきますね。
ちょうど多分そのぐらいにね、来るんじゃないかと思って。
あ、2011年。
来るんじゃないかなということで。
はいはい、じゃあ2011年っていうですね。はい、はい、はい。2011年というテーマで皆様、川柳お願いいたしますと。
どうも、オタッピーです。
どうも。
はい。
ご無沙汰しておりました。
うん、久々だね。
はい。
お久しぶりです。
うん、お久しぶりです。
そうですね。
いいですよ、もう2回言わなくてそんなこと
を。いやいやいや。
はい。
はい。
じゃあ、ちょっと行きましょうか。
はい。
何だったんだよ。
このグラグラも久々だね、本当に。
オタッピーの、スモーキンシネマ。
ね、このコーナー久々
お久しぶりです。
ちょっとね、
はい、
が修行に出てたんだよね、
はい、
あ、そうだったの、
はい、
修行から
帰ってきました。あ、それになかった
のか、そうです、
うん、
山籠もり
で今日はちょっとミレーが、ミレーが前回まだ決まってないんですけど、
はいはい、
今日はですね、
そうですね、じゃあ今回ミレーが
決めようかなと、
はい、ダイスロールでいきましょうか、久々な、
早速ね、
ラインナップを紹介してい
ただきます。ラインナップですね、はい、1枠、スペースバトルシップヤマトです。
あ、ヤマ
ト、あ、来た、
ましたね、
キムタグ、
アスチン、
そして2枠、
はい、
スペースバトルシップ
、
あれ、俺久々の2枠独占来ましたね、
はい、
そして
3枠、
はい、スペースバトルシップ
あら
チャンスタイムじゃないですか、もう最終日の朝じゃないですか、鈴木さんじゃないですか、
で
4枠は
4枠は、
はい、
黒く濁る、
あ、なんですかこれ、
これは韓国映画で、
はいはい、
シルミドの監督がやってて、
お
で、まあ、主人公がですね、
はい、
殺人の追憶の、まあ、真犯人じゃないの、うん、この人っていうだった人が主人公で、まあ、ちょっと村に行ったら、久々に帰ったら、
うん、
村が自分の地元がおかしいことになって、
うわ、
あ、それ系の
お父さんが死んだかな
みたいな話、ね、サイコホラーとかではない、
サイコホラー、
サイコホラーです
ね、そして、うん、 5悪が、はい、バトルロワイヤル 3D。
あーやってますね 3D。
なぜ今バトルロワイヤル
が 3D にする必要があるのかっていうね、
あるのかをちょっと見てこようかな、
ね、はいはい。
そして6悪がタサカ、
タサカが来ましたね、最新の。
まあね、バトルは 3D やってるんですよね今ね。
なぜやってんだろう、
なんか 3D 部分もよく分かんないところに飛んでますからね。
てか 3D でできるんですね、ああいうのって昔の撮ってたの。
後処理でできるんです、
ね、飛び出るんですかね、
そしたらもう何でも 3D になるんだなって思いますよ、
ね、飛び出る前田愛とかね、
飛び出
る勘太郎の妻っていうね、はいはい。で、まあ、ヤマト、ヤマト見たいんだね、
飛び出る宮村優子ね、
うん、まあどんなもんかちょっと見てみよう、
ね、まあね、あれだけね、はい、宣伝してるとね、見たくなるよね、
なんかねちょっと見てみたいっすよね、まあ、確かに、ね、なんか噂によるとね、
はい、
最初は違う監督だったっていう、
へえ、なんかごたごたの匂いがしますよね、
テスラの顔を青く塗りたかった、
あでも
監督がいて、
うん、
そんなのと青く塗れる塗ったらかっこ悪いじゃんっていう、まあ、
あそういう問題なんですか。
アバターに対するもう誹謗中傷もいいとこだ。
そうですね、アバター、アバターですね、ね、塗っちゃうと。
てかもうね、
かぶっちゃうからかな。
ね、顔を青く塗ったイブマサトウさんが出てくるもんだとばかり思ってましたからね。
ヤマトって 3D やんないの？なんかヤマトこそ 3D でやればいい気がするんだけどね。
波動砲 3D で。
うん。まあそこまでは気が回らなかった。
そうなんだね。うん、まあ今の 3D ブームをね、
そう
見越してなかったのかね。ね、
なんか最近ね、SP とかもちょっとハリウッドのアクションを、
う
ん、
そうそうそう、
見てみましたみたいな。今回はなんか日本で、
うん、
日本でこの規模でみたいな。
うん、
あのその恨みつらみはもうすでに聞きましたよ。
みたいなことを言ってるから、
うん、
言ってるからちょっと。本当にその、うん、果たしてその CG がハリウッド級になっているのか、うん、映画がハリウッドになっているの か、
いるのか、僕はどっちかなっていう、
見たいと思います。あとは、まあ、
はい、
見たい映画2つ置いてきました、はい、
さあではどうなるでしょうか。
私はハリーポッター行かないんだね。
ハリーポッターは、うん、秘密の部屋と、
うん、
ワンと秘密の部屋と賢
者の石と、
うんぐらいしか見てないです。飛び飛びで、もうなんか、
まあね、あんま興味ないんだろうな。
はい、女の子とかがよく、うん、ハリーポッター面白いよねとか言って、うん、何回読んだみたいな。お前普段小説読んでねえやつが何そんな児童文学読んでんの。
そうですか。
そこでハリーポッターかよみたいな。もっと読むべき本いっぱいあるんだろう
ね。
ほざくほざくなと思って。
だけどハリーポッターにはあまりいい思い出を持ってないっていう。
そうですね。
わかりました。ま
あ、昔の彼女なり、はい、今の
彼女。
まあまあまあ。
ボソボソ言わないで暗い過去。
完全に判定基準が個人的な感情じゃないですか。
はい、じゃあ、ダイスロールしてやってください。
はい、じゃあ行きましょう。
はい。
何が出るかな、何が出るかな、それはサイコロ任せよ。
どうぞ
!4!4!
黒く濁る村。
あ、いいじゃないですか。
黒く濁る村だね。
はい。
まあ見ますよ。
見てください。
ついでにもしヤマトも見れたらヤマトも。
ああそうだね、
年末だしね、
年末はね、まあ、
まあでも一応黒く濁る村をメインで見てきます、
はい、ホラーですね、
はい、
じゃあ
そんな感じで
よろしくお願いします。お願いします。
ハリーポッターね、ほんとね、
いやいいよ。もう恨みつらみは
作品は面白いと思う。
はいはい、あ、よかったです。
そんな感じで
フォローでしたね、ありがとうございます。
はい、次回じゃあ黒く濁る村、
はい、
かっこスペースバトルシップ。
いや、そんな副題じゃねえし。どういう映画なんだよ。
ありがとうございます。
世界の為替と株の動きから、ポッキーの売り上げにまで幅広く網羅する情報番組、週刊朝霞ゴールド。
ということでございまして、はい、本日のステーションはですね、
はい、
普通だからですね、はい、ポンコツドレインさんですかね、はい、そうそう、ステイハン PSP が欲しい理由はもしかしてバンダイナムコゲームズの AKB48 分の1名当てではないでしょうかっていうね、こちらよく、
まあ、挨拶が一番面白かった。
挨拶、箱に、大滝さん、カエルの死骸ですね。いや、いいですね、はい、アルプス一万尺の集合、そしてね、
おめでとうございます。
はい、というわけでこの番組では皆様からのメール募集中でございます。継ぎはぎ川柳が2011年ですね、
はい、テーマ2011年でございます。
はい、ですね、あと
教えたアニメ先生がですね、はい、ヨス川の空ですね、まあ、そろそろ来週や次回やっちゃいたいんでメールお願いいたします。ですね、妹と恋をする、いろんな女の子にフラグを立てる、やる気のないオナニーで、はい、終わる。これやる気のないオナニーで終わるっていうのがね、なんかあの来ない理由になってるのかねかもしれないですね。ですね、なおうざいは流行語になるかもしれないね。っていうことは、俺の友達のサッカー大好きお兄さんと、おしっこ大好きお兄さんがほざいておりました。
はい。あの二人じゃねえか
よ。ですね。あとはですね。何があったっけ。アニラジオ、あ、そうだ、下からステを見てみようですね。そしてアニラジオに俺はなる。ですね。はい、今はですね、MM、第二ボランティア部、第二ボランティア部出張所のですね、SB と MB とのコーナーですね。あのですね、あの、田坂さん、またお礼もラジオで読まれました。大常連ですよ、これは。はいはい。
もうだんだんアニラジオの振ったから、っていう感じになってきますね。
なんかね、だんだんね、田坂さんにですね、そうそうですね、はい、常連のオーラが、なんかね、まとい始めてますね。
はい、復活ですね。
破棄色ですね、
笹山中さんみたいですね。
笹山中さんって懐かしいですね。
最近は割とそのアニラジオの方にもちょこちょこ。
笹山中さんがですか？
ジャンクも、まあ、最近復活してる感じなんですよ。
笹山中さん懐かしいですよね。ええ、昔よくラーメン屋の自己マニのところの掲示板でよく、なんか、ご挨拶とかしたんですけど。ええ、アニラジオ食ってんだ、は
い、もう送ってますね。あの
方。
はい。
どういう番組とかに？
なんだ
アニラジ。
アニラジだと、まあ、なんだったな。アニスパとかですかね。
決意してラジオとかは？
だからネット系のラジオがどうだったかちょっと分かんないんですけど。
そうなんだね。すごいね。まあ俺もラジオはね、なんかね、竹達さんと花澤さんの仲がね、急速にね、縮まってね、すっげえゆりゆりしいラジオになってるから。
あ、そうなんだ。
うん。見た方が聞いた方がいいと思います。いろんな意味でね。ですね。そうして
あ、来ちゃった。
超人気コーナーのあんかけコーナーイエイエイエイ
オンチなんだよな。
イエイがございますんで。はい。なんかチクリと言わないでそのこと。俺気にするタイプなんだからそういうこと。はい、ということでございましてね。というわけで、あんかけコーナーございますね。皆様、メールください。次は tnwgolden1700@yahoo.jp まででございますと。はい、ですね。ですね、ヤングマガジンに、
はい、ヤンマガ。
ヤンマガですね、最近短期集中連載で、うん、イモリ201っていう、漫画が載ってるんですよ。
へー。
なんか3週限定ってことで、なんか先々週、先週今週号に多分載ってるんですけど、
はい、
そのね、イモリ201っていう漫画がね、なんか異常にいいです。
異常に。
めっちゃくちゃいいです。
はあ。
多分短期集中連載って言ってるんですけど、絶対にまず本連載は行きます。
へ
ー。で、俺はアニメ化までは間違いなく行くと思ってます。
へー、そこまで。
イモリ201。なんかね、まず女の子がすごい可愛いのよ。
はあ。
なんか、女の子がすごい可愛く描かれてるっていうのと、
可愛い。
あと結構テンポがものすごくいいっていうのと、
おー。
あとね、なんか、新人の人とは思えないほど、漫画に、なんかオーラがあるっていうか、
オーラ？
メジャー感っていうか、
へー。
なんていうのかな？なんか、いいものって、何がいいとかじゃなく、良かったりするじゃないですか。
まあ、そうですね。
なんか、ものすごい面白い芸人さんって、別に、ここのボケが面白いとかっていうよりも、なんか出てきた段階で面白い人って面白いじゃないですか。
まあ、そうですね。はい、
なんか、それ的なオーラを、なんか、まとってる漫画なんで、俺すげえもん見つけたなと思って、イモリ201っていう。なんか割と、なんていうのかね、そういう、だいたい、なんか面白い漫画とか見つけるときって、だいたいみんなが面白いって言い出してから、後乗りで見たりするんで、なんかそれを、なんかもう短期集中連載で、まだほとんど人が見てない段階で見つけられたってすげえな、俺、すげえ得したなってなんか、こと思ってるんですけどね。
うん。
洗濯しすぎだよ、そのチェックのシャツも。
いいんですよ、
ね。色落ちしてんじゃん、これ。なんか変な黄ばんでるし。
黄ばんではいないですよ。
もっとちゃんとしたシャツ着てもらう、着なきゃダメじゃないですか。すもっとなんか。
いいの、ほんならインナーなんだから。
もっとフリマとか行かないと。
なんで、フリマこそ使い古された
フリマとか
だよ。
そうそう、も
ユニクロ、
そうユニクロ行ってね、なんかいろいろ来たらいいんじゃないですか。ね、まあてな感じ。でイモリ201あの流行ったって言い出したの俺だからね。みんななんか後乗りしてなんかねすごいいいって言っても最初に言い出したの俺だからな。ちゃんと覚えておいてねっていうね。
あなあ。山川南家とウィニングチケットしか読まないからな。
うん。だからダメなんだ。
なんでダメなんだ。
だから君はダメなんだ。
なんでダメなんだ。
話にも続くわけですけどね。
あの月刊の方のコミックスタジオよろしくお願いします。
でまあまあそんなわけなんでございますけども、なんかね今年も終わりますね。
はい、終わります。
うん。なんかね多作語流行語大賞とかぼんやりと決めたらいいんじゃねみたいな。
何が流行った。
っていうこととかね、なんか、なんかそういう緩い企画とかしたらいいんじゃねみたいなことを、なんか昨日、スカイプでね、あの、おしっこ大好きニーニーとかに言われまして。
そう言ってますけど、じゃああの人がまず送ってもらわないとね。
なんか、何が言いますかね。で、あの人に送らせると、あの、なおうざいか、あの、グラマラスボディが受賞することになってしまうんで、ダメですよ、それは。ね。
グラマラスボディ。
タサゴ何が流行った？タサゴの中で流行ったフレーズって。
やったフレーズなんでしょうね。
まあ、悟りな力はありますね。
悟りな力。
それはまあ、確実にありますね。
ねえ。
何が流行りました？ステイさんの中で流行った言葉って何ですか？じゃあ、タサゴじゃなくて。
タサゴじゃなくて。え？なんだろう。
うん。
ああ、この今足置くようになってるのはバイアスかかってるっていう。
え、そんなイラッとすること言ってた？ステイ。今イラッとボールガンガン投げられるんだけど。バイアスかかってるってい
う。バイアスかかってる。
そんななんか、ガヤの夜明けに出てる人みたいなこと言ってんの？君は。
なんかね、いつの間にかこういう言い回しがね、好きになってたというか。
それ言うたびに殴られない？
いや、
言うたびにエビ反らない？
人から殴られるって声は
エビ反るっていう言い、いいじゃない？
ひどいな、その。
そういうことにならない？
なんないですよ。
なんないですか？
サッカーのそんな知り合いねえよ。
バイアスかかってる。
はい。
そんなの使ってたん？
ちょっとなんかこの評価ってバイアスかかってますよねぐらい。
ねえ。今年の流行語何取ったんだっけ？
流行語は。
あ、ゲゲゲのか。
ゲゲゲです。
ゲゲゲの、誰も言うてないけどね。ゲゲゲのって言うてないですよね。
まあ、使ってないですね。ゲゲゲはね。
うん。
ドラマになっただけですからね。
そうですね。その流行語大賞に関しては何か、ステイさん。
いや、でもまあ、流行語大賞なんて、所詮そんなもんだからって思いますけど。
はい、ああ、いやいや。チン、あの、流通経済評論家のステイさん、流行語は？
流行というところでなんですけども、はいはい、特に断捨離という言葉が、あったと思うんですね。
はい。
で、今、その、
はい、家に。坂下千里子。
あんなもんや、今日の、やってきたのは、ユフインです。
テレンスリー、チン。
ユフインということですよね。
ブルース・リー。はい、ということでございまして、うまく落ちたところで、本日のお相手は、
今日はいろいろありました、ステイゴールドと。
またこれから青い熊を狩りに行きます。バック先生、ことアコニート
オータッピー
でした！
すいません。